鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週もリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしく。
はい、では今回は女性の方からいただいた質問をご紹介していきます。飯田幸子さんからいただきました。ありがとうございます。原発事故後に自殺した女性の遺族が東京電力に損害賠償を求めて賠償責任が認められた裁判は本当に心から良かったと思っております。亡くなられた女性の方は焼身自殺だったそうですので、やはり東電への抗議の意味があったのでしょうか。新宿での焼身自殺未遂を思い出しました、といただきました。はい、で、この焼身自殺未遂については、
はい、
国民の私たちも衝撃があったんですけれども、
はい、
その未遂のことについて質問がもう一つ来ています。はい、増田由美子さんからいただきました。はい、新宿で焼身自殺未遂がありましたが、そのニュースの取り上げ方というか取り上げなかったことについてどう思われますか。ネットの情報では模倣自殺を避けるため報道を控えたようなのですが、報道すべきなのか控えるべきなのか私自身よく分からず考えがまとまっていません。もちろん模倣してもらっては困るのですが、抑止が働くような報道の仕方というのはないのでしょうか。報道のするしないはどういった基準があるのでしょうか、という報道についての質問をいただきましたね。
はい、
はい、
焼身自殺が続いてますね。
そうですね、
焼身自殺というとね、はい、僕らは思い出すのはですね、
はい、
ベトナム戦争の頃に、僧侶がやっぱり広場でね、うん、焼身自殺をしたというのは何件もありましたよね。
はい、
で実際に映像でも見たことありますよね、私ね。
はい、
でそれはね、ベトナム戦争というのはいわば国に他国が、土足で入ってきて、
はい、
その国が植民地状態になっている、
うん、
まあ、最初はフランスで、その後アメリカが引き継いだわけですけど、そういうことに対する、まあ、ベトナム人の反発抗議の意味が、普通の一般国民は焼身自殺というところまではできませんでしたけれども、僧侶というのはですね、やっぱり、生と死についての一定の達観というのはあるので、
はいはい、
まあ、焼身自殺を持って抗議するというのはですね、まあ、意味があった。
なるほど。
そういう意味で我々も衝撃を受けましたよ。で今回のその福島での焼身自殺の話ですけども、
はい、
これは裁判で一応東京電力に損害賠償を認めてますので、
はい、
焼身自殺の背景にやはり、東京電力の原発の問題があったんだということを裁判所も一応認定したと、
はい、
いうことですよね。
そうですね。
で、そういう意味では僕は焼身自殺を、ね、別に、進めたり承認したりする意味は、つもりは全くないんですけども、うん、まあ、やむにやまれずね、原発事故で家帰れないというようなことがあって、うん、まあ、そういう、うん、精神状態もね、うん、追い込まれたような状況でそういうことになったんだろうと思いますから、
はいはい、
それはこういう判決が出たこと自体は良、まあ、かったなと私も思います。
うん、
ただこれは一審ですので、
はい、
東京電力は当然控訴するでしょうから、
うん、
二審最高裁とありますので、
はい、
最終的にどうなるかちょっとまだわからないところがありますよね。
うん、そうですね。
それからもう一つはやっぱり東京電力への抗議の意味を込めて焼身自殺したかどうかは、うん、
はい、
その 文章、手紙とか遺書とかいうのがですね、うん、残ってるわけではないので、まあ、ご主人はねそうじゃないかというようなことをおっしゃってるようですけども、うん、因果関係はよくわからないんですよね、うん、だからこの女性が東電への抗議の意味を込めて焼身自殺したかどうかというのはそこまで積極的に意味を込めて焼身自殺したというふうに言い切ることは僕はできないですね、うんうん、僕何も調べたわけじゃないので、
はいはい、その証拠というのがない
ないですよね、うん、ただ裁判所はその焼身自殺の背景にはね、うん、抗議という意味を込めて焼身自殺とは裁判所も認めてるわけじゃないですよね、
はいはい、
事故があって、うん、そのやっぱりいろんな精神的な追い詰められた結果焼身自殺したから因果関係あるだろうというようなことなので、
はい、
抗議という意味で、焼身自殺したとは裁判所も認めてない、
うん、焼身自殺ですのでその抗議の意味が含まれてるのかなと考えてしまうのも分かります。
それはベトナムのとの連想でそうなるんですけども、うんうん、それは分からないです、
はい
ね、それはただ焼身自殺するほど精神的に追い詰められた背景には、はい、東京電力の原発の事故があったんではないかというのが裁判所の判断ですね、
うんうん、
それはまあそれでまだ一審ですけども、
はい、
それはそういう認定でいいんじゃないかなと僕も思いますね、こういうことはあんまりこう大きく取り上げるとですね、やっぱりそういう、はい、模倣を誘発する可能性があるんで、僕はあんまり好きじゃないんですよね。なんかいかにも抗議っていうとね、はい、いいことをしたと、東電への抗議で焼身自殺したんだから、まあ、よくぞやったみたいなね、まあ、そういうふうに積極的に捉えるのは僕は反対なんですよね。やっぱりね、命は大事にすべきだし、
はい、
東電への抗議の意味がもしあったとしても焼身自殺すべきではないと思いますよ。でこれはおそらく僕のこれは推測ですけども、抗議の意味で焼身自殺をしたんではなくて、事故に追い詰められて精神的に何らかの出口がなくなった結果、焼身自殺をしてしまった、
うん、
ただ手段が焼身という、ね、油をかぶるという手段で、だから抗議という意味があったというふうに考えるのは、ね、これはもう単なる推測だから、それはあんまり言わない方が僕はいいなというふうに私は思います。で新宿の場合はですね、これは産経ネットニュースなんかではその焼身自殺を図る前に立教の上でその男性がですね、拡声器を使って集団的自衛権の行使容認とか安倍晋三首相の政権に反対する内容の演説をしていたという、
はい、
産経のこれはネットニュースですかね、産経ニュースでは、はい、そうですね、そういう事実がありますので、そういう事実はあったんでしょうね、
はいはい、
だとすれば、まあ、ある意味ではベトナム戦争なんかで起きたような、
はい、まさしく抗議
な意味を込めた意思を込め抗議の意思を込めた、
はい、
焼身自殺であったんだろうというふうに思いますね、
うん、これは未遂でしたけれどもね、
未遂で、まあ、命は助かってますけどね、
うん、
でこれはその報道があんまりされなかったんですよね。
そうなんですよね。
だからおそらくその報道されなかったのはですね、
はい、
もちろん模倣自殺をね、抑制するためにあんまり大々的に取り上げるのはどうかというね、
うん、
抑制が働いたということもあるかもしれませんけれども、
はい、
おそらくね抗議の意思とね、
はい、
から焼身自殺を図ったということの因果関係がね、
うん、
事実関係があんまりよくちゃんとどこも取れなかったんじゃないかと思うんですね、それでちゃんとしたニュースにならなかった、
はい、
だからそのおそらくこの産経のニュースもですね、また劇ですよね、
はい、
産経新聞そのものがね、
はい、
拡声器の演説をですね聞いたわけではない、
うん、
そういうことを聞いた人からのまた聞きなんですね。
あ、なるほど、そういうふうに記事が書かれて、
聞いた記事もそうでしょ、演説をしていたという伝聞になってるわけですね、
はいはい、
だこういうのはなかなか難しくてね、はっきりとした証拠が例えば遺書とかなんかそういう垂れ幕とか、
はい、
なんか残ってた横断幕とか残ってれば、
うん、
それはおそらくどこの新聞もちゃんと取り上げたと思うんですけど、
うん、
まあ、そういう因果関係に対する事実関係の認定が今一つできなかったと、単なる焼身自殺だけだとあまりその 模倣を煽ったりすることになるので、
はい、
まあ、抑制的にこういうニュースはどちらかというと取り上げられます、
うん、
だけど僕はどっか新聞でもですね、
はい、
焼身自殺があったと思ったらその背景何がある、のかということをもうちょっとね深く取材して、うん、その産経が、していたという原文で書いてるように、
はい、
その時現場に居合わせた人たちをですね複数取材をちゃんとして、
はい、
焼身自殺の背景には実はこういう抗議の意味があったんだということをですね、うん、伝聞でもいいから複数の伝聞があればですね、
うん、
一人でなければ一人だとちょっと怪しいんだけど、
はい、
複数そういう声を聞いている人をちゃんと取材で、
はい、
突き止めればですね、うん、もうちょっとちゃんとしたニュースで取り上げてもよかったかなと思いますね。
なるほど、インターネット内では結構話題になっていたんですけれどね。
だからインターネットで話題になってだけではダメなんですよね。それはあくまでもインターネットというのはですね、
はい、
裏社会なんですね。
裏社会
なんです、
はい、
裏社会で要するに便所の落書きと一緒ですから裏社会です、
はい、
表の社会に出てこないわけですよね。だからいろんなことが言われてるけどそれは裏で言われてるだけで、
はい、
表に出てこないじゃないですか、
はいはい、
だから何も社会を変える力にならない。だからネットで、まあ、もうネットを見れば本当に事実かどうかわからんことがもういっぱい流れてることは事実ですよ、
まあ、確かに。
でこれは所詮裏社会なんですよ。でちゃんと証拠をちゃんと突き止めて事実関係を確認した上で、
はい、
ニュースになるのがこれが表社会のニュースなんです
よ。
だからそこはねはっきりとね、
はい、
僕らは見極めなきゃいけなくて、
うん、
裏でいくら何と言われようと、
はい、
表にちゃんと出せないようなニュースはニュースじゃないんですよ。だから所詮ね噂話程度なんです。
そうなりますね、うん、
だからこれはもう意図的に新聞各社がですね、
はい、
このニュースはね、うん、抑えようと言って抑制したということならばこれはもう大問題ですよね、
うん、
メディアがね集団的自衛権で焼身自殺したと、
はいはい、
これはねあんまり大きく取り上げない方がいいと言って、自己抑制をしたと、
はい、
自己規制をしたということならば、
うん、
これはもう新聞のメディアの自殺行為ですね。
うん、
だけど、
ね、
そうでなくておそらく事実確認がちゃんとできなかったので、うん、まあ比較的抑えたニュースになった、もしくは取り上げなかったのという考え方もあるので、これよくわからない。どっちか僕調べたわけじゃないので、
うん、
まあ、考え方としてはそういう考え方があるね。
とてもこう気になる質問をしていただいたので、
うん、
まあ、報道のするしないというのはどういった基準があるんでしょうかということだったんですけど、鳥越さんの見解としてはそういうことですね。
いや、どういった基準があるのでしょうか。それは基準は一番大事なのは事実関係の確認ですよね、
はい、
それにのっとってこれは報道すべきという判断があれば報道するというのは当たり前、
うんうん、ただ今回はちょっと根拠が不明確だった
でなったのかなという、
うん、
まあ、これも推測ですけど、
はい、
でももしこれはやばいからやめとこうという自己規制をした新聞社があったとすれば、まあ、問題ですよね、
うん、
そういうことがあったと思いたくないですよね。
そうですね。ということで今回はお二方女性の方からいただいた質問をもとに鳥越さんの
話、まあ、気になる話題ではありますよね。確かにね。
そうですね、はい、鳥越さんありがとうございました、
はい、番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。